さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーでございます。ですね、卒業式シーズンが、やっと終わりになりまして、はい、去年も言ったんですけど、卒業式から卒業したいとか言ってたんですが、今年はですね、某女子大の、卒業式、いつも行くところなんですけど、で、謝恩会というのもあるんですよね、やっぱり、ね。で、そこで、100人近い女子大生たちを、囲まれて写真を撮ってたわけなんですけど、
いい仕事ですね。
でしょ。なんか、これはなんて言ったらいいの？本当若返るわとか写真撮ってたんですけど、なんとそこの女子大生の方から写真屋さんお名前なんて言うんですかとか言われて、スノーと言います。スノーさん二次会一緒に行きましょうって言われて、
モテモテなんだ。
たまげましたね、僕は。そういうこと言われるの初めてだった。はい。いや、ちょっと、最初仕事を頼まれたのかっていうか、そのね、二次会ってほら、撮影に入ってないので、写真撮ってっていうことなのかなと思ったら、冗談なんでしょうけども、写真屋さんも一緒にどうですかみたいな感じで誘われてびっくりした。しました。で、すごいなんか若返った気分だったんですけど、次の日かな、ニキビができまして、つまりニキビはできたんだよとか言ったら、あんたその年してなんて言って、それがニキビなわけないでしょっていう話だった。はい、なんかそういう、1年に1回ぐらいいいかもしれないですね。はい。という、ちょっとすいません、前置き長くなりましたが、若返ったスノーと。
はい、私も今年は卒業式3つ行ってきまして、はい、1つは、うるさいと。なんかね、一番最初に1本目行くときに、スリッパはダメなんだよっていうのを教えてもらったんですよね。
はいはいはい。
だけど、その時急に言われたので、しょうがないねっていうことで、用意が間に合わなかったんですが、2回目の時に別のところ行った時に、靴を買ってたんですよ、ちゃんと。
はい。
上履き用に。そしたら、体育館の2階ってあるじゃないですか。その、体育館のぐるっと回ってる、
はい、バルコニーみたいな
感じのね。はい。あそこからの撮影だったんですけど、一箇所角がですね、床がミシミシ言うんです。場所を変えるときに通ってたんです。一緒に同行した別のカメラマンに、うるさいから気をつけた方がいいよっていうふうに怒られました。
あ、そんなに細かいんだ。
結構なんかね、うるさいって言ってましたね、どこも。
あ、本当に。
うん。で、最後行ったのが一人で行ってきたんですが、壇上を使わずにですね、体育館の真ん中に、演台みたいなのが作ってあって、そこで表彰、卒業証書の授与があって、とか思って、その真ん中の近辺ですね、なんか周りに、3列のご父兄の方とか、偉い日の方とかに囲まれながら、非常に緊張する撮影に行ってまいりました、半助と。
はい、私はですね、実は、今週もう多分これ配信になってる頃にはもう発表になってるとは思うんですけど、シグマさんの新しいやつが、とうとう市場に、出るという、ちょっと前にして別に買うも予定はないんですけど、異常に緊張しておるミリです。
何DP シリーズの新しいやつ？
新しいやつですね。ワンっていうのが、ちょっと、ここ最近、ちょっとマイナーでモデルチェンジをしてですね、X という形に次は、確か、 なるんだと思うんですけど、うん、ちょっと短めなんですけど、うん、あのちょっとざっと見たところあのどこが大きく変わったっていうことはないような感じはするんですけど、
うんうん、
でもあのユーザーとしてはとっても気になるんで、
うん、
もうぜひともあの小関さんに早くですねチェックをしていただいてご意見を聞き合えばなと思っております。
そうね、小関さん大丈夫なんかね、なんかえらい大変そうな感じの
そうですね、
つぶやきが上がってきておりますが、
はい、
はい、ということでまずは本編行く前にですね、無事セイアット2、散々このスクランブルでも CM みんなで協力してもらって銃弾 CM 作ったりとかしてやってまいりましたが、先日無事開催しまして、多数の方にお越しいただきました。ありがとうございました。Apple Store 銀座では延べ、700人弱ぐらいの方が来場されたということをアップルストアの方から、聞きましてですね、その後、
はい、
B 面と呼んでいた、懇親会行ってまいりましたが、こちらが87名、そんな感じで多数の方にお越しいただいたんですが、なんとですね、まあ、クリラジのイベントであったんですが、ハンスケさんですかと。
はい。
はい、と。アップルンルンのハンスケですというつもりで返事をしていたんですが、スクランブルも聞いておりますと。何人もの方におっしゃっていただきまして、ずっこけそうになりましたが。
それは素晴らしい。
カレーニラシーさんとかですね。
はい。
いろんな方からですね声をかけていただきまして、あ、そうだ、スノーさんの個展にも、
はい、
お越しいただいたハルさん、
ああはいはいはい、
B 面も終わってからだったんですけど、わざわざね届け物というかプレゼントを持って来てくださいまして、このためだけに来てくださったんですかって言ったらはいっていう話をしてたんですが、アンナチュラルで言ってもよかったんですけど、ミリさんときっと話が合うと思うって言ってはい、音楽すごいね好きな方なんで、
はい、なるほど、はい、
ミリさんとは話が合いそうっつってましたよ、はい、
いや、嬉しいですよね、はい、
なんかいろんな方から他になんかいっぱい言われたんであれなんですけど、スクランブル聞いてるっていうのがね、いろんな人に会ってちょっとびっくりしたんですけど、はい、あの
予想以上にあのスクランブル聞いてますというお声をかけていただいたということだ。
そうで、あげくにですね B 面の方では、はい、他にねポッドキャストやられてる方いっぱい来てたんで、
はい、
他の番組やっていうかポッドキャストやってる人みたいなので声をかけて、ちょっとずつ宣伝というか紹介みたいな。
あ、はいはい、はい。
あれ、哲夫さんがやってたのかな？いつの間にか始まってたんですけど。まあ、Mac 関係で言うと、iPhone、iPhone だか iPhone、またわかんなくなっちゃった。iPhone、iPhone、
iPhone、
iPhone 大好きの、シャルちゃんと、ヨーヨーさんと、
はい、
ユーマさん。
あ、はいはい、
イラスト描かれてる方だよね。
そうですね、はい、
もういらしてましたし、タロケンさんも来てたし、
あ、はいはいはい、
はい、その他もいくつもの番組が出ている中、食い倒ればつあいって言ってるバカがいまして
、あの私たちが知ってる方ですよね、もちろん。バツアイって言っておられる方って。
三人前に、ちょっかり出てるわ、こいつらとか思いながら、私は隠れていたんですが、
隠れていた。
他の人にですね、長男ここにいますって報告されてしまいまして、まあ、哲夫さんもいたんで、哲夫さんも引っ張り出したりしたんですが、紹介してもらってね。で、なんかね、なおちゃんに聞いたら、なんか名刺いっぱい配ってたらしいんですよ。はい、食い倒れ万歳の名刺を 末っ子のスキム君が作ってくれまして、はい、結構かっこいいの作ってくれてね、うん、みんなお揃いで持ってたんですけど、
いいですね。
みんなでこうなおちゃん配ってたらしいんですよ。こう半分ぐらい配ってたから相当配ってたみたいなんだけど、たら結構聞いてますよっていう方が多かったらしくてあ、そうなんですか、ありがとうございますみたいな感じだったんですけど、なんかその会場では食い倒れ万歳の名刺をコンプリートするのが何人かの方されてでですね、ハスケさん飯ちょうだいって言われて、それでコンプリートになるからみたいなことを言われて何人かの方にお渡ししたんですけど、結局でも僕が一番配ってないんじゃないかなっていう感じがするので、コンプリートされてない方多数いらっしゃるんじゃないかと思いますが、またたくさんの方にね来ていただいて、本当にありがとうございました。またお声掛けいただき嬉しかったでございます。もう何をしていたんだかはっきり言ってよく覚えてません結局ね、前回お台場でイベントやった後に同じ場所でこう懇親会みたいなのあったんですけど、
はい、
その時は50何名で2時間だったんですよ。
あ
で、その時、まあ、鉄道さんと一緒に感じとかねお手伝いさせてもらって、まあ、ちょっと話せなかったねと、一応全部のテーブルは回ろうねっていうのは鉄道さんと話をしていて、皆さんのとこ回ってご挨拶したりしてたんですけど、なかなかゆっくり話すような状況じゃなかったので、じゃあ3時間絶対やろうっていうことで今回3時間
長丁場ですね
借りたんです。あの、はい、普通2時間なんですけど3時間にしてくれって言って、はいはい、3時間で借りて、
はい、
やったんですが、人数が
倍以上倍ぐらい
倍までいかないけどっていうぐらいな人数だったので結局前回と一緒一応全部のテーブルを3周ずつ回ったんですが、一つのテーブルにねゆっくり入れるような状況じゃなかったので、なんかそれぞれの方とゆっくりお話できるような感じではなかったんですが、
うん、
まあまた機会がありましたらよろしくお願いしたいと思います。私はそこで燃え尽きましたという感じで昨日もですね、本当は昨日が収録予定日だったところ早く帰れたんですよ、
はい、
7時だったか8時ぐらいに帰ってきて、よし収録だからと思って、ただ何日も家開けていたので、たまにはと思って娘寝かしつけるときに横についてやったんですが、すっかりそのまま一緒に寝こけましてすんのさんからメールが入っているのも、チャットが入っているのも全然気づかずに寝ております。で番組自体
予感はするねって
言ってたんだ大変、スタッフにもご迷惑をおかけしている次第なんですが、この番組お聞きの皆さんもですね、実はこの配信が先週しっかりちゃんと撮ってあるのにまだ配信しきれておりません。これから一気に放出していきたいと思っておりますので、これがさっき来たけどっていうので、またこれが届いているかと思いますが、適当な時間を見計らってお聞きいただければと思います。っていうかこれも聞いてる時点で聞いてくださってるんであれなんですけどね、突然いっぱい配信になってびっくりされたかと思いますが、こういった事情によりですね、今週はちょっとご勘弁いただければということで、いろいろとありがとうございました。本編の方に行きたいと思います。
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで今週はスノさんの 写真教室。
はい。
はい、ね、ちらっとね、横浜の方でやるよっていう下見のお話とかお届けしたんですが、それが無事開催されたということで、その時の様子などをお届けしていきたいなと。いうことで、いいんですよね。
はい、そうですよ。はい。あの、はい。では、あ、いいですか、
はい、はい。
まあ、あの、ブログは見ていただきましたでしょうか、
はい。
まず、スタート。はい。あの、2回会ったっていう話は、あの、やることになりましたって話は前もしたんですけど、
はい。
結局、定員30名のところ、もう、初日のところでもう、すぐ40とか50集まっちゃって、
うんうん、
あの先着30名様で切るにはあまりにも忍びないということで、
うん、
翌週もあの会場が取れたので同じ会場でやりましょうということで、
うん、
2週にわたってやってきました、うん、で、あの参加人数こう写真があるように、
うん、
ほぼ33と35だったらまあ若干あのその時都合が悪くてっていう人もいたんですが、
うん、
北は北海道、南は九州までっていう、
すごいね、はい、全国区だ、
全国ですね、半まあなんか半まあ半日というか1日スクーリングなので、一応まあ関東近県の人が来ればいいんじゃないっていう、そういうつもりだったんですけど、
おうおうおう、
まあ、もう全国から駆けつけていただいて、
じゃあもう泊まりがけで来られてるんだろうね。
そうですね。そうです
ね。
なんか結構あれですね、いやいや、私ちょっとびっくりしたのが、
はい、
ちょっとお年を召した方も結構いらっしゃるんで。
あ、まあ、あの、かなりあれですね、はい、平均年齢は高いです。
はい、
まあ、おそらく60以上で絶対に。
いや、でも、素敵ですよね。なんかこの年で、おし、写真を上手くなろうっていう、このね、あの、バイタリティが。
はい、そうですね。いや、ものすごい皆さん真剣なので、
はい。
あの、こう、芸をしていて、こう、なんて言うんでしょう。嬉しいというか、うん、まあ、楽しかったです、こちらもね。
うん、
で、まあ、講義は1時間ほどありまして、このスクリーンにスライドショーを映しながら、講義をして、
うん、
で、11時ちょっと過ぎから、じゃあ撮影に行きましょうという。
うん、
その場合ね、両日とも結構天気良かったんですよ。
うん、
で、すごいもう、小春日和っていうか、秋じゃないから小春日和とは言わないんですけど、
うん、
春来ましたっていう、
うん。
今日は本当寒かったですけどね。
うん、
全然もう20度くらいまで気温上がったので、こう、まあ写真撮るにはね、ちょっと天気良すぎて、つまんなかったんですけど、まあ、こういう教室としてみんなでブラブラするには、もうぴったりな、日取りといいます、天気で良かったです、
うん
うん。で、まあ、こういう感じで撮影を始めると、
うん、
30人がカメラを一斉に構えるという、
うん、
ところで、なかなか周囲から、まあ、あの集団はなんだみたいな感じで。みんなね、胸にこう、おにゃおにゃ学園ってこう書いた名前と、講師、スノーって書いた、スノーでなんですけど、そういうバッジをつけて、
うん、
はい、もう、これで旗を持ったら、なんとかこう、一行様だなって感じだったんですけど、
うんうん、
なんか、皆さん結構、長い目のレンズを使いですよね。
そうですね。まあ、ズームレンズがほとんどなので、どうしても大きくなるんですけど、
はい、
みんな、まあ、やっぱりいい機材を持って。
そうですよね。なんか、お見受けしたところ、うん、なんか、単純になんか、ちょっとちっちゃめの、パンケーキがついてっていう感じの方は誰、あんまりほとんどいらっしゃらないんで、いや、ちょっとびっくりしました。
はい。まあ、コンパクトデジカメも OK っていうことだったので、
うん、
コンパクトデジカメの方も、一人二人は、毎回いましたけどね。
うん
まあそういう、いい状況で、まあ、まず、赤レンガ倉庫行きましょうっていう感じで、
うん、
赤レンガ倉庫、第1回目はですね、
うん、
行ってみたら、前はスケートリンクがありましたけど、
うん、
今度は花壇作ってまして、
はいはい、
この柱みたいのは、花壇の作りかけ、
でした。ちょうど工事中に1回目はね。花は若干は植わってるんですけど、まあ、まだなんて言うんでしょう。あの、梱包された花がその辺に転がってるみたいな。あんまり、あの、花そのものは絵にならなかったんですが、いや、来週は最高だわ、とか。まあ、これ、まあ、あの、こういう変わったら、なんか面白いオブジェができてましたね。
うん。要は花のポットを刺すんでしょ、これ。
そうみたいですね。で、それが下になると。
横向きに刺していくってことなんですか？
そうですね。
ああ、なんか私パッと見たときになんかこれ全部、あの、サーチライトでも埋めてすごいことになるんだ
なるほど。はい。いや、あの、こんな感じで、花が、うんうん。で、次回は、その、第2回目は、花だけじゃなくて、この、車の展示がありまして。
ほう。
はい、こういう、これは何ですかね。
ロータスヨーロッパですね。
うん、そうそう、
ね、
ロータスばっかりですね。ロータスの古いのから新しいのから、まあ、うん、どうも、その、何かの、オーナーズクラブかなんかの展示。あの、みんなナンバープレートついてたんで。それが、
かなりレトロな車ですよね、もう今になると。
何台くらいかな。多分、4、50台は並んでました。
へぇー、それもまた精悍ですね。
そう、精悍で。いや、取るものいっぱいあっていいなと思ったんですけど、車は難しかったです。
気になった
。このあの、横のちびっこがオーナーの方なんでしょうか。
違う。びっくりしました。撮ってたら、タッタッタッタ走ってきて、なんか、おや、あの、触っちゃダメよとかいう言葉も、あの、むらしくベタベタ。その、警備員当然いるんですけど、そのくらいのことでは文句は言ってませんでした。
あ、
もうたくさん写真撮ってる方はいっぱいいました。
うんうん、まあでも撮ってくれと言わんばかりだもんね、この並んだらね。
そうですね。きっとあの、オーナーの方もぜひとも見ていただきたいでしょうし。
うん、
ね、
はい。かっこいいな。
僕も結構いろんなアングルで撮りまして。
うん。
実はこれないんだけど、アスカっていう、アスカ2っていう船が、あの、大桟橋に入っててですね。
うんうん、
ちょうどアスカ2とこのロータスを、同じ視野に入れて撮れるんですが、
うん、
それが難しいんですよ。難
しいっ
てい
うのは、ね、
遠近感がありすぎて、
うんうん、
あの、全体を入れるとなんかすごいチャッチー感じになるし、
うん、
っていう感じで、あの、あまり時間もなく、
うん、
安全燃焼で帰ってきました
ね。ああ、そうなんだ。
で、まあ、あの、昼飯ぐらいはちゃんと食べようと思って、
うん、
テラスがあるんですが、
美味しそう、
美味しそうに取れましたっていうか、
うん、
で、ご飯を食べて、食べるか食べないかっていうところにいきなりこう、タレントがですね、この人たちなんだか僕知らないんですけど、
うん、
いきなりものすごい人だかりがこのガラスの、僕らが食べてる目の前ですよ。
あ、そうか、
人だらけになりまして、
うん。スノーさん、内側におられるんですもんね。
そうです。右端にあのコーヒーとかね、はい、合ってるんですけど、はい、いきなり目の前でこれが始まりました。
は
い、なんか、あの、一体どうしたらいいんだ、僕らは、みたいな感じで。写真を撮って、
うん、
はい。で、あの、まあ、ご飯食べた後、今度、氷川丸の方に行ってですね、
うん、
あの、まあ、僕、ここら辺って撮るものあるようであんまりないんで、感じなんですよ。まあ、スナップとして観光客とか犬連れて散歩してる人とか、
うん、
まあ、いろいろ、そういう人物スナップにはぴったりな感じなんですけど、
うん、
まあ、それを題材に撮らせるのはちょっと無理があるので、
うん、
一斉に誰かにカメラを向けても困るし、
うんうんうん、
それが気になるんですよって言ったら、下の、手すり。
はいはいはい。
すり腰にこう、ひかわまりを入れてっていう、まあ、こういう構図があるんですよって撮って見せたんですね。
うんうん。
そしたら、あの、20人ぐらいが一斉にここにしゃがんでこうやって。通りがかりの人が一体何を撮ってるんですかって聞いてました。
ああ、なるほどね。
で、この、まあ、みんな撮ればこう見せられるんで、こんな風に。って見てくださいってあの先生に言われたのでとか
言って
、そう写真なんですね。
なるほどね。
で、まあこの横浜赤い靴、
うん、
はい、
像が。これ僕ね、知らなかったんですよ。横浜が赤い靴履いてた女の子のよ、が横浜なんて知らなかったん
です。そうなんだ。
イメージとして神戸だったんですけど、
よ
くわかんない。勝手に、完全にそう思い込んでて。
うん。だから赤い靴号とか遊覧船とかあります
よね。ありましたね、そういうのね、うん。なんであるのかなって思ったんですけど。
神戸にはないと思います、きっと。
はい、で、実はその足ね、写真があるんですけども、
うん、
まあ、添削をしますって、ね、こういう写真が出てきたんですよ。
うん、
僕はなんと、いや、これ靴切った方がいいですよって言っちゃったんですよ。
靴切る？
靴の先端をちょっと切った方がいいですよっていう話でした。
ほうほうほうほう。
台座が、ちょっと大きいじゃないですか。
うん。
あ、はいはい。
でね、まあ、台座、ここ不要だから台座は切りましょうっていう話をしたのと、
うん。
まあ、ついでだから靴の先端もちょっと切った方が、端っこが切れることで、こういう斜めの線っていうのはその先を想像させるから、
うん。
でも切った方がいいんじゃないでしょうかって、あっさり言っちゃったんですけど、
うんうん、
多分言われた方はこの先生すごい大胆なこと言うなと思ったと思うんですよ。
うんうん、
これは赤い靴だという理由は赤くないのでわかりませんでした。という。
そうだね。赤い靴だから撮ってんのにそれを切れって言われたらね、えって。
えくらわる。なんじゃないかと思いますけどね。
その時は須藤さんもお気づきになられてたんですか？
いや、これはね、1回目の時で、
はい。
その添削が出てきたの
は。はいはいはい。
だから知らなかったんですね。
あ、で 2回目の時に気づかれたんですか？
2回目の時に、朝ちょっと早く行って、氷川丸の方の、地下鉄の出口があるんですけど、はい、元町中華街でしたっけ、
うん、
そこから出て氷川丸からずっと歩いて、大船橋までに、ね、ある会場まで行ったんですよね、
うん、
朝8時半とか9時前だったんで全然人もいなくて、
うん、
なんかすごい気持ちよくこう写真撮りながら歩いてて、うん、でこの赤い靴を履いて女の子の像を見つけてしまった
ん
ですけど、あ、これかと思ってよく見たら赤い靴の、なんだっけ、ブロンズ像とか、
うん、
横浜って赤い靴だったんだね。その時初めて僕が先週やった、検索がいかに無茶苦茶なことを言いたかったのか。汗が出ました。
ああ、そうね。それは赤い靴だったら話は違っていたと。
そうですね。
はい、いうこと
で。で、2回目の時はじゃあ赤い、待ち合わせ場所をちょっと決めまして、まあ、うん、どうしてもバラバラになっちゃうので、
うん、
で何分に赤い靴の、層がありますから。
うん、
ちっちゃいから分かりにくいんだけど、海じゃない方向を見て歩けば絶対やりますってみんなに教えたんですけど、
うん、
分かんない人が結構いて、
うん、だって俺これ見たことないもん。
あ、本当に。
山下公園には何回も行ってますけど、
すごいちっちゃいんですよね、うん、
これどこにあるか知らない。
あ、真ん中ぐらいです。
あ、そうなんだ。はい、
中に。
でもその横浜の地元の人が見たことない。
今度写真撮りに行こうかなと思って今見てました。
はい、
はい、
ここ待ち合わせ場所にしたらですね、うん、赤い靴じゃなくて赤い服の女の子が、
うん、
あ、なるほど、
自然現れました、うん、しかもポーズ撮ってくれるんです。カメラを持ったこう女性の方々は、
うん、
大喜びで写真撮ってました。
そう
か、お茶目ですね。ポーズ撮るってね。
ちょっと写真撮っていいかしらって声かけられたらもう、
うん、
もう一瞬で女優のようになってます。
そうなんだ。へえ。でも嫌がる子もいるけどね、写真やってるのもね。
うん、まあなんかすごく触れあるなんでしょうね。なんて言うんでしょうね。
人懐っこい感じ
の。
うん、社交的なんですよ、きっと。
まあでも、あまりにもね、なんか、ポーズの取り方がね、どうに入ってたので、うん。
へぇ
りしましたけどね。
あ、もしかしたら、あの、中に、どっかに所属されてる
か、ね、そう、そういう。
後から請求いっぱい来たりして。
請求来たりして。まあ、そんな感じで。
うん。
はい。わかりました。まあ、一番下の写真は、あの、これも、これ実は写ってるの僕なんですけど。
あ、そうなの？
あの、これは生徒さんにちょっと撮ってもらったんですが、
うん、
え、御桟橋の建物の中
で。中ですよね。
え、すごく面白い。
うん。
もうこの建物自体がなんか、でっかい、なんていうんでしょう、現代アートというか、建築がアート、
うん、
アートっぽいっていうか、うん、アートそのものって感じですね。
かっこいいですね。
木造で、柱がない、最大の建物って建造物なんですよね、確か
に。いや、私ね、これ見た瞬間にちょっと不謹慎なんですけど、スケートボードで一気になんか、はい、向こう側からなんか、
ガーって行きたい。
行きたいような、なんか、そう、衝動に今駆られました。
あの、子供なんかもう、思いっきり走ってますよね。白いからね。で、まあ、あの、ちょっと、これだけ撮ったら、あの、それは建築家に、あの、撮らされてる。で、なんか自分で演出してみましょうっていう話をして、
うん、
あの、じゃあ僕がモデルになりますって言って、ちょっと歩いてみてたんですけど、
うん、
ただね、なかなかこう、本当はもっと左側、僕は他の人にちょっと歩いてもらって、写真があるんですが、
うん、
他の人もね、もっと左側ので入りかけたところでシャッターを切るとちょうどいいですよ。うん、言うんだけど、なかなかやっぱりみんな切れないです。
ね、
ちょっとハイレベルなことを要求したか、とか。
うん、
なんか、10回くらいもここ歩きました。
あ、そうなんだ。うん、
っていう感じで。
うん。
はい。
そう。
まあ、結構楽しめましたし、
うん、
された方も楽しめられ、楽しまれたのではないかと、
うん、
自負しておりますが。
うん、
で、今日はまあそのスライドショーの中で、
うん、
講義の中でですね、
うん、
まあ、これ、どっかリクエストはありますかということで、かんすけさんとみりさんに、
はい、
あの、講義用のスライドショーのデータを送りつけてですね、見ていただいてますけど、
うん、
はい、あの、みりさんがその、こう、まあカメラと人間の目の、
はい、
あの、についての、まあ、そういう姿勢で、あの、そういう視点で、あの、ちょっと、写真の光学的なね、あの、
はいはい、
光学的、光が学的な、あの、はい、原理みたいなのを説明した部分があるので、もうそこをちょっと、
うん、
ダイジェストでお話ししたいと思うんですけど、
うん、
はい。で、まあ、テーマはカメラは目という、はい、そういう、あれです。
うん。
で、まあ、人間の目のこれ、まあ、解剖的な解剖図です
ね。はいはい。
断面図と、あと、あの、クラシックなカメラの、
はい、
写真の、との比較なんですけれども、
うんうん、
あの、断面図から見れば、まあ、ほとんど一緒なんですよね。
うん、
あの、水晶体という、まあ、レンズが、レンズでありますし、
うん、
まあ、フィルムに当たるところが、網膜ですし、
うん、
こう、眼球の丸いところが、あの、カメラの、まあ、ボディになる。
はい、
で、当然、まあ、中が暗くなるようになってますし、
うん、
で、あとは、ちょっと分かりにくいんですけど、光彩といって虹の、あやどりっていう書く。
あ、はい、はい。
これ、瞳孔はあの、ほら、黒いところで、
うん。
要は、そこ光が入るので、穴が開いてる。
はいはい。
その周りにある茶色かったり、まあ、いろんな色がありますけど。
うん。
まあ、これが、カメラのレンズの中の絞りに、
ちょ
っとなるわけですね。
はい、
うん。で、まあ、猫の目なんかは、ほら、そういえば縦なんで、まあ、動物によっていろいろなんですけれども、
うん。
猫の目は縦に細長くなってますし、
うん。
まあ、人間は丸いので、
うん。
でも、大体、四つ足の動物って縦なんですかね。あまりはっきり見たことないですけど、近
カとかはなんかほぼ四角かったりするから気をつくんだけど。
うん。猫科が縦なんじゃないの？
はい？
猫科が縦なんじゃないの？
あ、縦なの。犬科は、犬は丸かった。あ、犬丸かったような気がしない、うんうん。まあそういう話もありまして。うん、で、シャッターはね、今のカメラは、うん、まあフィルムの前についていたり、うん、まあ、レンズシャッターといってレンズの中に入っていたりするんですけど、
うん、
この例に挙げている昔々のこういうアンバコって言われるカメラで、昔はあのシャッタースピードって特に ない時代がありましてっていうのは、ね、とてもなく低いあの、フィルムというか観光材料だったんで、はい、うん、まあ、シャッタースピード当然あるんですけど、
うん、
もう蓋、レンズに蓋がついてるだけなんですよね、
うん、
あのレンズキャップが、
うん、
で、例えばほら、あの坂本龍馬とかあの辺とか、
うん、
はいはいはい、写真で、あの、ほんと、はい、じゃあ撮りますって言って、蓋開けて1、2、3とか、
うんうんうん、
2、3、4、5、6、7、8、9、10とかそういう感じで、
うん、
のろこ時間なので、それで十分なんです。蓋開けて蓋を閉めるっていう。
うんうんうん、
まあそういうことでレンズキャップみたいになってますけど、まあそれが、まあまぶたに当たると。
うん、
そういう説明をしました。まあ普段はまあまぶた、カメラの場合はまぶたを閉じている。
はいはい。うん、うん。
そう。まあ、目と同じなんですけど、
うん、
同じじゃないのが、あの、一つあるんです。まあこの図だと同じになっちゃってるんですけど、
うん、
あの、何が違うって、あの、大きさが違うじゃないですか。当たり前なんですけど。
うん、うん。
で、まあ大きさが違うと何が違うかっていうと、そのレンズの焦点距離が違う。
ああ、
う
ん、
でね、人間の目は、まあ、この番組でもだいぶ前に言ったと思うんですけど、だいたい9ミリぐらいなんですね、焦点距離。
はい。
うん。
うん。あの、目の玉の大きさというか、大きさの、まあ、制約がありますので、
うん、
なんですけど。はい。で、カメラの場合は、ね、いろんなレンズがあるので、特に、うん、あの、観光材料というか、このフィルムに当たるところの面積が、でかくなればでかくなるほど、
うん、
で距離の長いレンズがつきます。
うん、
はい、なので、まあ普通のね、APS-C の、サイズのデジタルカメラだと、だいたい30ミリとかその辺が標準レンズになる計算なので、
うん、
まあほぼ3倍とか4倍の焦点距離。
うん、
のレンズがくっついてることになるんですよ。で、で、それってすごく違う、結局、映るものが、
うん。
っていうところがミソなんですよ。で、まあ、なかなかそこら辺が、って言ってもよく分かってもらえない、
うん。
で、まあ、その後、もう一つですね、次のスライドで、肉眼とカメラの違いのところで、
はいはい、
まあ、ここら辺は、まあ、読めばわかるっていう感じですけど、
うん、
すごく、僕としては分かってもらいたいのは、まあ、一つは動画と静止画の違いっていうのです。と、複眼と単眼の違い。
うん。
ね、これはもう決定的な違いがありますし、
うん、
あとさっき言った焦点距離が短いとか、長い、変えられるっていうのも非常に違います。はい、で、どっちかというと、まあ、焦点距離が可変っていうのは、カメラの方がアドバンテージはあります。
うん、
まあ、この緑は、あまり、マゼンダ色ですね。ピンク色はまあ、アドバンテージが優位な点っていうところで、比較してます。
うん、
で、あと、まあ、画像処理能力。
うん、
まあ、に関して言えばもう当然頭脳、人間の脳の画像処理エンジン。にはもう素晴らしいので、
うん、
3億年という進化の過程を経てできたものですから、
うん、
まあ、最近いかにコンピューターが入ってたとしてもやっぱりまだまだという、
うん、
ね、でまあ最近はハイダイナミックレンジとかオートライティングオプチマイザーそういうソフトウェア的な画像処理ができるようになってきたけど、まだまだですという。
うん、
で、まあ、一つ違うのは、長時間旅行が、カメラは可能だと。
ああ、そっか。暗闇は人だと見えないけど、カメラだったら、長時間開けることで、
はい。
落ちてくれますもんね。
はい。 まあ、そこはもう、うん、あのやっぱカメラの方がやっぱりいいんですよね。
うん、
で、まあ、あとこの出力、まあ出力と言っていいのかどうかわかんないですけど、あの、まあ人間の場合は視覚なので、
うん、
もう視覚の他に、その他五感、プラス記憶みたいな、そういう第六感といいますか、
うんうん、
そういったものも含むので、あの、かなり、いい加減というか、
うん、
いい加減です。ないものを感じることができる。
うん、
で、まあ、このカメラは物理現象ですが、そこにあるものしか映らないし、ないものは映りませんっていう話もしたんですが、
うんうん、
この辺は結構やっぱり皆さん、あの、私は雰囲気を撮りたいんですけど、どうしてその雰囲気は人にわからないんでしょうっていう質
問。ああ、はいはいはい。
うん、で、雰囲気はそれはあの気分だからわかんないんですよって言ったんですけど、
うん、
でも納得してないような感じでしたけど、
なんかでも撮りたい気持ちはすごいわかります。
それは僕も分かるんです。私はあなたじゃないからって言いたくなるのをちょっと我慢したんですけど、まあ結局まあ本当そういう話になってしまうんですけど、
うん、
まあ、ここら辺のは、あの、まあ、ちょっと僕としては、こう、できるだけ、紋切り型なんですけども、はっきり、あの、させたいところがありまして、
うん、
そういう意味で、こういうふうに、ちょっと強引にまとめてしまいました。
うん、
で、
まあ、で、こう言葉で書いたり、なんか伝えようとすると、こうなっちゃうかもしれないね。
はい、
うん。
で、まあ、さっきの、あの、被写界振動のね、被写界振動であるに、あの、焦点距離の違いがどう、あの、見え方に違いが出てくるかっていうと、
うん、
色鉛筆のウィンさんが、これ気になったってやつですけど、
はい、うん、
人間の目は、こう、普通は結構近いとこから遠いとこまでちゃんとフォーカスがあって、見えているんですよね。
うん、
放っておくと、放っておくとっていうと、
うん、
大体においてパンフォーカス。
うん、
で全体が見えてるっていうのが普通です、
うん。
で、カメラの場合はこんな風にぼかしてというかぼけちゃうんですよね。フォーカスが合ってるのは、うん、あの、光軸に対しての、垂直な平面がヒット面って言われるところなので、
うん、
こういう風に映って当たり前っていう、
うん。
っていうのがこのフォーカスは面ですね。そういう、あの、の説明のためにこれを出したんですが、
うん、
まあ、この辺までは、この辺は分かってる人は分かってるみたいな感じでしたけどね。
うん、
で、まあ、この、結局フォーカスが面なので、これ、常にある一面、レンズからフォーカスを合わせたところしか、はっきり映らないと困るので、被写界振動という、そのね、あの、実用上のフォーカスが、焦点があって、あの、映る、奥行きが、
うん、
引っ張りますよという、そういう被写界振動というのがありますという、
うん、
あの説明をして、その後、まあ、この被写界振動の、まあ、変化する条件ですね。
うん、
まあ、物理的な、あの、レンズの焦点距離だったり、絞りだったり、あと撮影距離だったりするんですが、そこら辺と被写界振動の関係というところで、
うん、
説明を進めていくという感じです。
うん、
はい。なんですけれど。
なるほ
ど
ね。
あ、まあ、この辺はで、まあ、結構見つけよかったんですけど、だんだん後の、うん、あの、露出とかいうところになるとね、なんかね、寝そうになってる人
が。でも、露出もね、気になるとこじゃないですか、と。
あ、まあ、そうですけど、多分、結構ベテランの方も半分ぐらいいたので、
ああ、なるほど。
あと部屋も暗いし、っていう、朝は多分早かったろうし、っていう。まあ、あの、ただ僕、この露出の、この、すごくいい加減な、この、なんていうんでしょう、イラストなんですけど、
うん、
これは分かりやすいんじゃないかなって逆に思ったんですけど、どうなんでしょうね。あの、カメラは、18% グレーっていう、その、例の背広の大きさだとちゃんと映るけど、
うん、
それより反射率の高い、
うん、
例えば 60% の反射率の白ワイシャツの人だったら、
うん、
18にしたいから大体3分の1の明るさになるんだよっていう、そういう説明をしたんですけど。
おぉ、難しい。
まあ実際こうはならないと思うんですけど、
はい、
まあ、本当に単純にこう、単純化した。
うん、いやーでもこれは分かりづらいかもしれないな、まあ、実際こう白いあれ、は
い、
シャツの人を撮ったらこうなるかって言ったらカメラが補正しちゃうからこうはならないでしょ。
ならないですよね、
うんうん、そこが分かんなくなっちゃうんですよね、まあ、きっと、
うん、まあそう思ってその次にね、あの、
うん、
こうスキー場の写真と、
うん、
黒い色の背景の、
はい、うんうん、
あ、はいはい、
に濃い色のミニカーを置いた写真と、
うんうん、
これはまあ、あれなんですけど、
うん、
作った写真なんですけど、
うん、
はい、こんな感じですっていう、
うん、
でもスキー場は実際こうグレーになっちゃいますよね大体に、
あ、はいはいはい、
スキー場モードとかにすればだいぶマシですけど、
うん、
あ、ただね、露出補正多分、ほとんどの人は使ってなかったですね、後で。添削のデータを見たら。
お
ー、うん、
でね、これ、露出補正使いましょうっていう講義内容だったんですけど、
うん、
したら、露出補正使ったはいいんですけど、
うん、
戻すの忘れて、なんか、最初に方にいるプラス補正した人は、ずーっとプラス補正の人
だと。なるほどね。
おすごい真っ白なんですけどって、結構後の方に行って、プラス補正のままでした。
僕もその辺は、あれですね、人のことを言えないですね。私もいつもプラス気味で使ってるんで。
いや、なんか余計なことをしてた。戻せなくなっちゃった人だから。
ああ、なるほどね。
あれですか、中にはこう、初めての人のキーを触ったっていう。
そうですね、本当まあ、皆さん結構ちゃんとした一眼レフだったりするわけなんですけど、
うん、
やっぱり、ホワイトバランスは、まあ、に関してはほとんどいじったことないっていう感じの人。
うん、
ホワイトバランスは。
まあ、いじる必要ないっていうのが今のこのカメラのコンセプトなんですけれども、
うん、
まあ、一応講義の内容としては、その、高性能な機能に寄りかかって撮影することはいいか悪いかっていう、
うんうん、
まあ、ところで、まあ、高性能な機能に寄りかかって撮影してくださいと。
うんうんうん、
ただし、自分がというかカメラが何を考えてどうしてるのかっていうのは理解していた方がいいですよっていう、
うん、まあ、
そういう程度にしといたんですけれど、
うんうん、
まあ、なかなかね、まあ、ただ一応講義に関しては非常に好評だったような感じでした、
うんうん、なるほどね。まあでもなんかこれだけの人が集まってやってるったらどうですか、こう講義をしてみた感じっていうのは。
あ、
まあ、うん、講義自体はね、もう先生業もされてるから慣れてるとは思うんですけど、
はい、
こういうこの写真のことに、あ、でもそうか、先生の時も基本こういうことを教えてるの。
まあいろいろレベルっていうか、その内、対象者に受講生によります、うん、これは本当に基本レベルというよりは、
うんうんう
ん、なんていうんでしょう、一回きりのね、
うんうん、
お集会っていう感じです。
うんうん、そうね。
はい。
でもなんか、そうか、ワークショップとかだとこういうのもステップ踏んで次のステップとかってどんどんこう変わっていくんでしょうけどね。
まあそうですね。これは一回で
終わっちゃうからね。
表面を。はい。で、デジタルカメラ講座にしてしまうと、
うん、
デジタル寄りの話を してもするよりは、
うん、
むしろその初心者の方っていきなりデジカメから入ってる、
うんうんうん、
露出とかピントとか分かってないっていうのがやっぱ半分ぐらいですね、
うんうんうん、なるほどね。
感度とは何とか、
うんうん、
Vlog からやってる人 人とかちょっとフィルムかじったことがあるよという人はなんとなくは分かってるんですけど、
うん、
やっぱり最近デジカメはほんと簡単だから始めてみればっていう感じで始めた人は多分ほんと右も左も分からずに、
うん、
あの撮影を一斉に始めてる感じなので、
うん、
まあ、そういう方が多いなっていうのは、あの、まあ、僕のやってるその通信講座では感じるので、
うん、
まあ、わざとそのデジタルの話よりは、
うん、
ごくあの普通のというか一昔前なフィルムで通用する話っていう、
うんうん、基礎的なっていうかね、基本的なことというか、
まあ唯一違うのはあのデジタル寄りっていうのはホワイトバランス、
うん、あ、はいはい、
ぐらいなんですけど、そのホワイトバランスも色温度の話とかしたらそれだけで1時間終わっちゃいますから、
ね、そうだね、難しいね1日で、
うん、まあ、ただだからあの色温度というよりはこういう風にな違いがあるんじゃないでしょうかっていう絵をちょっと撮ってみて、
うんうん、なるほどね。え、これで講義自体はその外に出て撮る時間もあるわけでしょ。でその後その写真見て、
はい、
好評もあるわけでしょ。そうするとこの講義の時間にどれぐらい時間使ってたの？
いや、これはね1時間ですね。
1時間でこれ全部やるんだ。
いや、だからスライド数58枚あるので、
うん、
もう思いっきり大急ぎですよね。もう最初からあの生徒の方、あの受講生の方にはすいませんが1枚1分かけられないかもしれないので、
うん、
飛ばしますが、あの、まあ、これが全部分からなくても別にいいですと、
うんうん、
なんとなくあのなんとなく印象つかんでもらえばそれでいいですから、
うん、ね、これはもう大変っちゃ大変か。ああなるほど。まあどうだったんですか、その反応とか、その相撲さん的に手応えとか。
いや、すごいありましたね。
うん、
まあ、こう、好評、まあ、好評が結構メインなんですけど。
うんうん。まあ、そうでしょうね。撮ったやつどうなのか教えてほしいもんね。
撮ってありますんで。
うん。
まあ、一人2分ぐらいは、一作品2分ぐらいはお話できたとは思うんですが、
うん、
となんか、あの、アドリブというか、
うん、
あの、即興演奏のような感じで、
うん、
まあ、フル回転だったんですけど、
うん、
はい、あの、まあ、一応こう、それ好評が、に、あの、こうですねとか言って、うんうんとか、ああとか、結構わかる人は、あ、これが縦構図。いや、やっぱりこれは、あ、縦構図だね、って声
が聞きまして
。
そうなんだ。
まあ、そういう感じで、こう、なんでしょう、こう、結構みんな参加してくれてる感じが、
うんうんうん、
すごい楽しくやれました。
うん、
あの、無記名と言いますか、データをバーッと集めてですね、うん、まあ、一人一点選んでくださいっていう話って。
うんうん、
選ぶのも撮影の一つですからっていう話を最初にしといてですね、
うんうん、
あの撮影は撮影写真はそのなんて選択の連続なので、
うん、
人生と一緒ですから、ね、選ばないというのはそれは人生を生きてないので一緒ですとか言って
大げさだない
やでも僕は本当そう思ってる思うんですよ、
うん、
あの写真撮ってる時が人生って感じはするので、
うん、
僕はカメラ持ってないと生きてないような気がするんです、
うん、
最近ちょっとキーボード弾いてないと生きてないような気がする、
はい、
あ、そういう話でですね、
うん、
あのまあ一つ自分でやってみましょうっていう、
うん、
やっぱりどうしてもこう習おうっていう先生のおっしゃる通りでございますっていう感じのになるんじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
教室に来るっていう人、
うん、そうですね。
人もね、
うん。
なので、まあ、そこから一歩前に、でも半歩前にでも進んでもらいたいな、
うんうんうん、
気がしたので、ちょっと大げさに言ってみ、
うん、
ってみましたけれども。
なるほど。
まあ結構皆さん、当然、もう、ここまで来るぐらいですから、
うん、
したわって言って。
うんうんうん。そっか。
一応、拍手で終わらせていただきました。拍手されるとすっごい、こう、照れくさいんですけど。下手すると僕の父親ぐらいな、この親の
人ぐらいし
か、買わなかったですから。
それ、なんか、あれですね。ちょっと、言いにくいところできますよね。
そうなんだ。
遠慮してしまったりして。
まあ、でも、それじゃあね、じゃあ先生じゃないので、まあ、
そうですね。
幸い、データ、ダンって集めるだけで誰かわかんないから、けなされても文句言わないでくださいっていう。
うん。あ、なるほどね。
あ、皆さん、多分、褒められて終わるよりはね、せっかく来てるんだからいろいろヒントになることがあった方がいいだろうと思って、
うん、
ちょっと、赤い靴切ってくださいはちょっとあれだったんですけど。
なるほど。
まあ、そんな感じで、無事終わりました。はい、
うん、じゃあ。
なんか、まあ、機会があれば全部ツアーとかいう話も、うん、まあ、話だけですけどね。
すごい。
して
全国アンギアの旅ですか。
全国アンギア。そうなんです。なんか、まあ、秋にもやりたいですね。こういう話もありましたし。
なるほどね。はい。ということで、横浜で行われた、スノーさんの写真教室のね、予想をお話しいただきました。若い人で寝てる人と、自分の親御さんと同じぐらいでこう真剣に席に座ってる人とどっちが良かったですか？
やばい。そりゃ真剣に聞いてる方が。
そりゃそうだよね。はい、ということで、まあ、なかなか好評だったということでね、全国アンギアの際にはぜひお近くの方は、
はい、
ご参加いただければと。ちなみにこれは1日の写真教室ですけど、はい、参加するのにはいくらかかったんですか？
今回6000円
が。
はい。
6000円で1日こう、先生についてもらえると、まあね、1対1じゃないにしても、はい、写真も見て、公表もしてもらえて、みたいになったら、いいですよね。
うん。いいと思います。
ちょっとピクニック、
うん、
天気も良かったということなので
。本当天気悪かったらどうしようって感じですけど。
まあ、なので、ぜひ、じゃあ、全国アンギアしていただいて、いろんなところで、写真の楽しさを教えてもらえればと思います。ということで、今週はこの辺にしたいと思うんですが、最後にですね、セイアトトゥーのイベントを絡みまして、
はい、
哲夫さんが、上京してまいりました。で、
はいはい
はい、何日一緒にいたんだろうな。前日、まあ前日でもその日、ボイニッチの科学書という番組の別イベントがあったので、もうその日からイベントスタートしていたんですが、
はい、
土日月火と最後の火曜日、iPhone アプリの開発されている会社にちょっと取材に行ってまいりまして、
はいはいはい、
そこでですね、私なぜこの番組でこんな話をしだしているかというとですね、
はい、
行ったらお土産をいただきました。
はいはい、
ブロニカの645、いただいてしまいました。100マクロと、
はいはいはい、
なんか別のレンズ。
なんでですか？
諸事情によりです。いただいちゃいました。
諸事情。
まだ、ちょっと、開ける余裕がなくてです。
新しい箱に入ってる。
箱、いや、新品じゃないですよ、もちろん。
はい。まあ、だいぶ前ですもんね、
そうなの？いや、そこら辺もよくわかってないんだけど。120のフィルムとか。
はい。
古いフィルムも入っていて、これはちょっとお宝かもなんて思ったんですね。使ってない120フィルムが2本と35mm が1本と一緒に箱に入っておりまして、なんかびっくりなサプライズお土産がついてまいりまして、またそれも近いうちに番組の方でね、見せびらかしたいなと思っております。 お届けしましたのはハスケと、
うん、はい、まあ今度は入学式シーズンで入学したいとは思わないですけれども、あ、でも入学したいかもな、音楽関係の学校の式もあるんですけど入学したいかもとか思ってるすごく、
はい、私はちょこちょこやっぱり暖くなってきたんで花が咲きかけてるんですよ、
うん、
でもう少しきちっと形が良くなったらまた花を取り、かけようかなと思ってる嬉しい季節がやってきたので、ワクワクしている、ミリでした。
はい、ではまた来週、ありがとうございました。